杉林智彦の経営はデザインできる。この番組はデザインの力で経営力を拡大し続けるをモットーに、ビジネスモデルや自社ブランドの作り方、人材育成など実践経営の方法をお伝えする番組です。株式会社デザイン経営研究者の提供でお届けします。
こんにちは、杉林智彦の経営はデザインできる、ナビゲーターのなぐもです。そして番組パーソナリティの杉林智彦さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今週もどうぞよろしくお願いします。
あれですね、今日杉林さん、なんかいつもと変わったイヤホンつけられてますね。
あ、そうなんですよ。ちょっとね、 iPhone の、あの耳からうどんが出てるようなイヤホン忘れてしまいまして。
私です。
事務所に置いてあるんですが、意外に使ってなかった、
はい、
あの骨伝導 Bluetooth イヤホンっていうのがありまして、
ね、耳の中に入れないんですよね、それ。
不思議ですよね、音が耳の穴に入れず骨を伝わって聞こえるってどういうことっていう ね、
うん、ね、それ聞こえて普通にいいんですか。
普通にあの
聞こえます、
うん、聞こえます。あの耳で、これね、うん、耳で聞いてるんじゃないんですよね。振動、骨伝導っていうから振動なんですけど。
振動ですよね。
そうなの。あの、うん、まあ車運転したりマラソンしたりすると耳塞がっちゃうと危ないじゃないですか、ちょっと、まあ、そういう方がねよく使ってますけど、私も事務所にあったんですけど久しぶりに使いまして。
なるほど。
事務所の中なのであんまり効果性は体験できてないんですけど、でも使いやすいですね。
ちょっと気になったんで、はい、
うん、
じゃあ、今日のお悩み相談ご紹介したいと思います。
はい、
ラジオネームリナママ、神奈川県36歳女性専業主婦、うん、主婦の方からいただきました。
主婦の方です。ありがとうございます。主婦の方も聞いていただいてるんですね。
はい、
ありがとうございます。
私はいわゆる専業主婦なのですが、昔から手先が器用でクッションやアクセサリーなど自分で創作するのが好きで趣味で続けてきました。先日友人からリナママはプロレベルだから絶対に売った方がいいと何気なく言われた一言がどうにも頭から離れず、しかし今までそんなことを考えたこともなかったのでどうしたらよいのか全く分からずメールをさせていただきました。杉林さん、こんな私にアドバイスお願いします。
なるほど、
まあ、こういう方いらっしゃるんじゃないですかね。
結構いらっしゃいそうですよね。うん、
なんかすごい友人周りの人からはあすごいプロレベルなんて言われてね、
うん、
まあ、こんな時代だからひょっとしたら売れるかもなんてね思ってる方もいらっしゃるかもしれませんね。
そうですね、
うん、
この方、まあ、売った方がいいって言われたことが頭から離れず、うん、まあ、考えたことなかったけどあ売ってみてもいいかなっていうところでどうしたらいいのかっていうのを悩まれてますね。うん、そうです
ね。はい、
うん、これまさにあれですね、去年一昨年の南雲さんですね。うん
うん、そうですね。そうですね、言われてみたら、
うん、
まあ、本当にそうなんです。
うん、まあ、一つお伝えできるかなと思うのは、
はい、
まず売らない方がいいですね。売らないというかスタートは売らない。
どういうことですか、売らない。はい、
この、まあ、友人の方がプロレベルっていうのがまあ、どういうものなのかわからないし、物を見たことないからわからないんですけど、まあ、うん、人にそう評価されていると思うんですね。で、まあ、いくつか、まあ、作品というかなんたくさん作ってるんですね。クッションアクセサリー、それを、うんうん、まあ、限りある時間かもしれませんけど最大限ここに使ってみて、
うん、
まあ、プレゼントないし何か人を喜ばせる、うん、活動のちょっとものとしてなんていうんですかね、何かその友人ないし家族だったりをサプライズ喜ばせる一つのコンテンツとして、うん、なんか活動の、うん、サポート、活動を支える まあ、道具だったりコンテンツとしてやっていくといいかなと。つまりこの物押しじゃなくて、こと、
なるほど、
喜ばせたり、まあ、楽しんでもらったりっていう、何かそういうこのことを通して何か人に伝えたいことがあったり、人にどう喜ばしたいとか何かしらあると思うし、
はい、
このリナママさんご自身の、
うんうんうん、
まずそこの活動をちょっとやってみる最中に、このものをやっぱりこうプレゼントされると、やっぱ手作りのものをすごく嬉しいですよね。
そうですね、
僕が出会った方もすごい方がいて、
はい、
何年前かな、8年前ぐらいにお会いしてずっとお付き合いのような方なんですけど、カメラマンなんですよ、はい、
うんうん、
首にまあ一眼レフのカメラ掲げてる時に、まあ、なんかそういう方が何か経営者の場所にいらっしゃったんですよ、
はい、
で初めてお会いした時に、うん、あでも初めましてって言った瞬間、あお名前だけお互い言って、あ、はい、じゃあ杉林さん、じゃあ1枚って言って真正面からいきなり一眼レフでカシャッと撮られたんですよ。どうなんですか、いや僕ねカメラマンなんで、なんて言いながらお仕事なんですかって、そこから自己紹介が始まるんですね。でその2日後に、うん、その写真をベースにした、うん、上に自分でこう手書きの文字と少しこうデザインを書いた、うん、そのはがきが届いたんですよ。でその方、会う方会う方全部にやってるんですって、ずっと。
すごいですね。
すごいんですよ、
うん、
である時、何かの時には今度お箸が届いたんですよね、
うん、
なぜお箸だっていうと、そこに書かれてたのが、お父様がなんかお箸作りの職人だったのか、
うんうんうん、
なんかそういう民芸工芸の職人さんなんですっていう、で近しい方にこれを親父の活動として届けてるんですっていうんですよ。それ決して売ってないんですね。売ってないんだけど、もう衝撃的に頭に残って、うん、もうこの人はいい人だなっていう、すごい人だな、素敵な人だなっていう、もう記憶が刻まれてるんですね、僕に。
はいはい、
うん、何かそういう、結局まあ、この方お金が欲しいっていうスタートじゃないとは思うんですけど、最終的になんかもしもお金になるとしたら、
うん、
そういう人間関係からやっぱり仕事も生まれていくし、
なるほど、
その先にもしかしたらお金があるかもしれないし、うん、ないかもしれませんけど、
うんう
ん、でもこういう技術はぜひそういう人との出会いのこととか、
うん、
人の、まあ、大きな記念日じゃなくても、
うん、
何かそういうちょこっとしたこと、ちょっとしたことなんだけど手作りをもらうとすごく嬉しいとか、
う
ん、
そうか、
そういうものとして、活動ものじゃなくてこと、うん、活動の、コンテンツにしてみると、
うん、
アイデアとしてね、
はい、
いいんじゃないかなっていうのは思うんですね。
なるほど、いやいいですね、
うん、まあ今はその、はい、そしてまあインスタだとかいろいろ、うん、こう発達してますけども、
うん、
やっぱり人が何をそこに見に行くかって、どんな人っていうのを知りたいじゃないですか。あ、
そう
ですね、例えば南雲さんのアートでも、
うん、
だからメッセージギャラリーっていう人となりが、
うん、
人となりの言葉が集まるギャラリーを作ろうって言って作ってますよね。
はい、
ものというよりもことに向けた、
うん、
なんかその人となりが感じられるような、例えば簡単なホームページ作り始めながらとか、
うん、いや本当にそうですよね。で、僕の話になっちゃうんですけど、最近そう今思い出したんですけど、
はい、
インスタで僕は最近動物の絵をアップしたんですよね、
うん、
そしたら知り合いの方なんですけど、
うん、
これ売ってるのっていうふ
う
にちょっとダイレクトメールが来て、
なるほどなるほど、
はい、で興味を持っていただいて、
うん、
で、まあ、僕と実際その絵を描いたのは本当に3年前ぐらいの動物の絵で、
うん、
まあ、本当にそんな売ろうっていう気で描いた絵ではなかったので、
うん、
まあ、それはもう興味持っていただけたんなら、
うん、
差し上げますということで、
うん、
差し上げたんですけど、
うんうん
うん、でその後に飾ったよっていうことで、
うん、
その飾った写真を送ってきてくれて、まあ、本当にそういう売らなかったんですけど、
うん、
本当にそこでできたつながりみたいなのもできたし、
うんうんうんうん、
でひょっとしたらね、そこから 何かつながるかもしれないし、うん、ということで、うんうんうん、まあそれはなんか今話を聞いてて思い出したエピソードだったんですけど、うん、
すごいですね。南雲さんもそういうことがね、まあ、皆さんそういうことを感じている瞬間、うん、たくさん過去にもあったと思うんですね。だより今年はこう横のつながりをっていう時代に、あの僕もね最初、うん、あの今年どんな年かっていうことをお伝えしたのもありますし、なんかそんな、うん、あのこういう得意技、こういう特技あるっていうのは本当にそういうものを人と人とつなげていくとってもいい、ものをお持ちだと思うので、うん、そんなところからいろんなことが広、いろんなことに発展していくし広がっていくので、
はい、
うん、なんかそんなことをね一体どうなっていくかっても楽しみながら、うんうん、そんな活動をね、一つ作られてみるといいんじゃないかなっておすすめですね。
そうですね。いや本当になんか最初の土台っていうのは本当に人間関係から生まれてくるものがなんか長続きもしそうだなって今聞いててすごい思いました、
うんうん、
まずそこを、
はい、
本当にありがとうございました、
はい、
さあそれでは今日もこの辺りで一言杉林さんから経営のためのヒントをよろしくお願いいたします。
はい、わかりました。買えないものでブランド作り。
杉林智彦の経営はデザインできる。
さあということでヒントが買えないものでブランド作りっていうふうにいただきましたが、
そうですね、まあ、今いろんな企業さんのこうブランドっていうものを、はい、お手伝いさせてもらってるんですけど、
はい、
なんかねいろんなサービスとか物を売って商売もちろん皆さんされるんですけど、
はい、
例えばブランド買いましたとかその会社のブランドってこう何かなっていつも思うときに、うん、結局は例えば車を買ったり時計買ったり家買ったりっていろんなブランドあるかもしれませんけど、
はい、
うん、その買ったもの自体というよりもそこに含まれるなんか買えないもの、うん、直接は買えないものを人は買いたがるし買ってるんだろうなと思う、なんか毎回思うんですよね。例えばまあでしょ、ポルシェを買う人は何を買ってるかっていうと、うん、人にどう見られるかとかね。
ああ、なるほどね。
そういうのがあるんですよね。自分が、うん、どういう、うん、楽しみっていうのは実際には買えないものだと思うんですよね、
うんうんうんうん、
それを買うために物を買ってるというか、
じゃあ人それぞれ何かストーリーじゃないけど何かあるわけですよね。そこに
そうそうそうそう、
その物の周りに何かがあるわけですね、
うん、だからこのリナママさんみたいなのがこのことを活動にした時にそこにお金のやり取りがないってなった時に、うん、このやっている活動の価値だとかなんかそこからつながれる縁っていうのは、うん、本当にお金には全く変えられないものになっていくんだろうなと思うんですね。
そうですね、間違いないですね、
うん、そんなアクセスって逆に言うとずるいなってビジネスではできないわけです。企業はやっぱりその経済活動がない限りは成立しないんですけど、うんうん、こういう個人活動を皆さんそういう観点でやるとですね、企業にはできないことは実にできるんですね。その地域のコミュニティ作りもそうですけど、通常できないその価値を実際には作れる状態っていうのはそこら中にあるんじゃないかなっていうふうにいろんなヒントを探してみるとたくさんあると思うんですね、
うん
うん、それをうまく掴み取ってやった人はうまくやっててずるいなと思う人もたくさんいますね、うん、
いやいろいろいつもヒントがあります。ありがとうございます。今日も
うん、ありがとうございます。
さあということで皆様、番組の質問、はい、感想はデザイン系研究者のオフィシャルホームページからどしどしお願いします。
はい、分かりました。
次回は
なんと
第
100回、あれ100回だっけ、100回ね、
100回
ですね。まあ、ちょっと今ね、うん、いろいろ企画をしてるので、
はい、
バタバタしながら準備してますけど、
お楽しみにということですね。
100回を機にね 少しこの番組の立ち位置というか振る舞いをね少しこう、うん、またシフトして次のステージに向かっていこうと思うので、うん、また引き続き南雲さんと、はい、そしてリスナーの皆さんどうぞ
皆様
お願いできればと思いますので
ですね
そうですね
分かりました、
はい、
では今日も、
うん、
ありがとうございました、
はいはい、どうもありがとうございました。
この番組はデザイン経営研究所の提供でお送りしました。